はい、すいません失礼しました。説教に入る前にもう一箇所聖書を朗読させていただきます、いたします。民数記の21章4節から、9節までです。旧約は249ページ、新共同訳聖書の249ページ、民数記21章4節から9節です。彼らはホルサンを旅立ち、エドムの領土を迂回し、アシュの海の道を通っていった。しかし民は途中で耐えきれなくなって、神とモーセに逆らっていった。なぜ我々をエジプトから導き上ったのですか。我々ので死なせるためですか。パンも水もなく、こんな粗末な食物では気力も失せてしまいます。主は炎の蛇を民に向かって送られた。蛇は民を噛み、イスラエルの民の中から多くの死者が出た。民はモーセのもとに来ていった。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。主に祈って私たちから蛇を取り除いてください。モーセは民のために主に祈った。主はモーセに言われた。あなたは炎の蛇を作り、旗竿の先に掲げよ。蛇に噛まれた者がそれを見上げれば命を得る。モーセは聖堂で一つの蛇を作り、旗竿の先に掲げた。蛇が人を噛んでも、その人が聖堂の蛇を仰ぐと命を得た。ただいま朗読しましたのは、先ほどのヨハネの福音書で、ある意味では引用され、そしてまた言い換えられているところです。で、なぜそうなっているのか、なぜここが重要なのかということですけれども、それはおいおい、というよりそれを明らかにしていければなと今日は思っているわけですけれども、このヨハネによる福音書3章の、途中からですね、しかもちょっと段落が途切れちゃっているところから今日は始めました。これ伝統的にはこの受難節の時に読まれるその箇所ではあるんです。でその指定はこういう区切り方なんですね。でそれにはそれなりのやはり理由があるわけです。で、ただですね、ヨハネに限らず聖書を読むときは、みんなそうですけれども、前後っていうのをやはり意識した方がいいわけですよね。もちろんこのところからも素晴らしいことが、恵みがたくさん読み取れるはずです。ただそのためにも前後を少し意識した方がいいのかなという気がするわけです。で、そもそもこのところの始まりは何であったのかというと、ニコデモという人がイエス様のところを夜こっそり訪ねた、このところから始まっていたわけです。イエス様とニコデモとが語らうんです。語らったわけですね。話し合ったんです。あなたは素晴らしい方だとお見受けしました。あなたは本物だと私は信じているんです。ニコデモはそういうわけです。イエス様がどういう方であるかを知っていたはずです。ところがそこである食い違いが生まれていくわけですね。イエス様はこのニコデモに対して新しく生まれるということを言いました。しかしこの新しく生まれるということがどうしてもニコデモは腑に落ちなかったですね。そんなことがありえましょうか。彼はこういうふうに言うわけです。何のことを言っているんだろうか、と言うんですよ。でそのことを踏まえてですね、実は今日のところではその後イエス様は聖霊のお話をされるんです。風は自由に吹くんだ、これ御霊のことですよね。ということを受けながらこの荒れ野の蛇のことがあってですね、そしてさらにその後で皆さんもよくご存知のこの有名な聖句、神はその一人を与えになったほどによう愛された、 人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これが続いているわけですよね。でこれが実は新しいことの中身そのもののはずなんですね。イエス様がもう来てくださっている、そこで神様の愛がこれ以上ないほどはっきりと示されているわけですが、でもそこでどうでしょうか。あのニコデモのことを思い出していただきたいんです。イエス様こそはまさにその愛の恵みの印であるはずですよね。あるはずなんですが、そのイエス様を目の前にしたニコデモはどうだったんでしょうか。彼はもう新しいことが起きているというその印であるイエス様を目の前にして、だけどイエス様が何を言っておられるのかが分からなかった。この構図が明らかになっているわけですよ。でこれは何なのかというと、それほど私たちは、逆から言えば私たちはこの古い意識の方にこう引きずられているということじゃないですかね。新しい方が来ているのに、それを目の前に見ているのに、なぜかいやそんなことはないでしょそんなことはないでしょってこういうふうに言っている、その構図ですよ。そうするとなかなかこの新しい方にですね変わっていくことができにくい。これ人間全体がということなんでしょうけどね、おそらくは。だからそれ私たちも含まれてるんでしょうけれども、というようなことがここでまずは確認できるのかなと私は読んだんです。それでですね、でさらにそれにこのイスラエルのこの蛇の話がくっついてくるんですよね。で今日はヨハネの方ですから、あんまりこの旧約のことについて長々とお話しする必要はないんだと思うんですけれども、一応簡単におさらいすると、これも新命記の21っていうのは、ある転換点だって仲介書なんかを読むと書いてあるんです。でどう転換点かっていうと、長い旅がもう終わっていって、イスラエルの人たちっていうのはエジプト出た後結構最初の方にカナンの方まで行っちゃうんですね。カナンの方まで行くんですよ、そばまで。ところがそこで神様に言い逆らって、で撃たれて、その後その約束の地の手前でこうぐるぐるぐるぐるぐるぐるこうねさまよい続ける、40年間さまよい続けるっていうことがあって、そこで恵みをたくさんいただいたんです。だから同じ時期のことを語る新命記を見ますと、40年間あなたの着物は古びなかったっていうことが書いてあるわけですよね。神様の守りはしっかりずっとずっと、イスラエルがさまよう間もその横にずっとずっとずっとこう ついて従ってというかですね、あったんですね、そのはずなんですよ。という状況で、でですという状況において、しかしそこで彼らはここで何をしたんでしたか。さっきのさっきの新命記をですね、新命記じゃない民数記を見ますと、何をしたかというと怒ったんですよね。声を上げたんでしたよね。こんなつまらん食べ物じゃやってらんないよ、やる気が出ないよという話でしたよね、あれは。でこれしかし何なのかなと思うんですけれどもね、私たちにもひょっとしたら同じようになんかこういうところがあるのかなと思った思うわけです、私は。それで、先ほどの祈りの中でも東日本大震災にも触れておりました、触れてくださっておりました。で私は本当にこのことについてはじくじたる思いがありますし、被害に遭われた全ての方に慰めが届けばいいなと心から願っているんですが、ただ今でもなお苦しんでいる、そしてそれに対して割り切れない思いを持っている方、多くあるんだと思うんです。でそれはおそらく正当なことです。間違ってないんです、間違ってないんですけど、じゃあそのままでいいのかっていう話なんです。いや別にその時の被災者だけじゃないですよ。私たちだって日常を生きていく中でいろいろ嫌なことや悲しいことがあるじゃないですか。
思い通りにならないことはいくらでもあります。傷つけられてしまうことだってたくさんあります。そういう中でじゃあその怒りを私たちどうしているのかというと、ぐっと我慢して、あ、大丈夫ですよ。これマジックワードですよね、この大丈夫ですよって。いろんなことに使えますね。教会でチラシ巻きするでしょ。あ、これギデオンの人がよく言ってることですけどね。中学校とか高校の前、小学校もいいんだけど、行って聖書をこう渡そうとすると、大丈夫です、どうぞ、いいことが書いてありますよ、大丈夫です。大丈夫なんですかね、本当に。いろいろ彼らの中にだってあるんですよ。いろんなことが渦巻いてるはずなんですよ。だけど私たちはそれをぐっとこうぐっと我慢して、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、何でもないですよ、私はもうそんな何も問題ありませんっていうふうに普段振る舞ってしまっている。だけどこの怒りは一体どこに行くのか、この悲しみはどこに行くのか。おそらくイスラエルの人たちの中にもさまざまな現実的な苦しみ、ああと思う思いがたくさんあったんだと思います。それでこんなんじゃやってられないよというような声が不適切な形で出てきてしまったということがあったんじゃないかと、私はこのところを読みながら考えたわけです。で、それに対して神様が何をされたかというと、蛇を送ったとあるんです。蛇を送った、不思議ですね。で、しかもその蛇に噛まれた人がの中で死ぬ人も出た、こういうように書いてあるわけです。これ考えようによっちゃ随分ひどい話なんです。一体これ何なんだろうかと思うんですね。で、もうです、そこでちょっと一つだけ確かめたいのは、神が蛇を送ったと書いてありますが、そこには神は怒って蛇を送ったとか、神は怒って民を撃ったという言葉は書いてないんですよ。で、さらに言うのが、それでその先が重要なんですね。あ、ちなみに蛇、毒蛇に私噛まれたことないんですが、で、蛇の種類によっても違うかもしれません。蛇に噛まれると火傷をした時のようなあの激しい痛みが来るというようなことを聞いたことがあります。で、ちなみにあの民数記の蛇というのは炎の蛇とも書いてあったはずですね。焼けるような苦しみだということが書いてあるという意味にも取れるんです。で、いや、もちろんこれ聖書に書いてあることを私は信じていますし、あの民数記の出来事はその通りに起きたんだと、そうも信じていますけれども、でもそこにもう一重の意味を私たちは読むことが許されるんじゃないですかね。怒りを怒りのままにずっとずっと自分の中に溜めておいて、でそしてそれを不適切な形で人にぶつけ、あるいは神様にぶつけということをしていったときにどうなるんですか。私たちは楽しいんですか。それで解放されるんですか。そうじゃないです。もっと苦しくなるんです。なぜでしょうね。今日の聖書の中でいくつかハッとするような言葉があります。光が世に来たのに人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。光を憎みその行いが悪みに出されるのを恐れて光の方を行い。恐ろしい言葉です。 恐ろしい言葉なんですけれども、でもこれ光ってこれイエス様のことですよね、間違いなく。でもし私たちが自分のこの怒りの中にずっとずっと閉じ込められて、あ大丈夫です、私ね別に何も怒ってないんですよ、私もう本当に大丈夫ですからって、これやっていたらどういうことになるんですか。おそらくこの光の方に来たことにならないじゃないですか。でさらに言うのなら、じゃあその状態何なのかっていうと、その状態何なのかっていうと、この19節の一番最後、ヨハネの3の19の最後にね、こうあるんですね。もう裁きになっている、辛いところで我慢して、いや大丈夫なんだ大丈夫なんだ、神様もいいから、他人もいいからほっといてくれよというようにして、神様からの恵みから切り離し、自らを切り離していってしまうのなら、それがもう裁きになっているっていうんですよ。だけどそこで実は私たちはもう全然新しい状態にもう来てるんですよね、来てるんですよね、そうじゃないですか。だってイエス様がいるんだから、私たちのこの中にずっとずっと我慢して我慢して溜め込んで、もうどうにもならなくなっているような悲しみとか怒りをぶつける先ってあそこなんですよ、あのイエス様の十字架です、あそこに私たちの怒りが全部行ってるんですよ。不当だって叫びが全部あそこに行ってるんですよ。だからイエス様は十字架の上で死んでくださったんですよね。民数記では蛇を見上げたら生きるとはっきり書いてあったじゃないですか。で同じことをヨハネは言うんですよ、ここでモーセが荒れ野で蛇をあげたように人の子もあげられねばならない。これ神様のご計画なんです、ねばならないですから、神様がそれを計画してその通りにしてくださったんですよ。私たちの怒りの全ての受け皿としてイエス様があの十字架にかかってくださったんですよ。人の子をあげられねばならなかったんですよ。でそれは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るため、これが新しい状態でしょうですね。私たちは怒りの行き場を実は持っている。でもじゃあそれはもうちょっと具体的に言ったらどうなのか、私たちはなかなか日常においてこのことへと目が開かれていかないところがある。じゃあどうするのか、で最後のところで21節をだけ確認して終わりたいんですが、21節にこうあります。しかし真理を行う者は光の方に行く、その行いが神に導かれてなされたということが明らかになるためにその行いが神に導かれてなされたということが明らかになる。でさらに真理を行う、真理真理って言いますけれども、まあこれあまり深く考えなくてください。これ神様の方に行くっていうのが真理ですから、イエス様の方に行くっていうのが真理ですから、真理を行うというのはどういうことかというと、私たちが頑張って、うん、なんかちゃんとしたことをやらなきゃ、きちんとしたことをやらなきゃ、貧困法制に振る舞わなくちゃということじゃないはずです。いや、やってもいいんですけどね、やってもいいんですけど、そっちじゃない。むしろこの行いが神に導かれてというここですよ。私たちがイエス様に怒りをぶつけたでしょ、怒りをなだめられたでしょ、なだめてくださったでしょ、そのことを私たちは、ああイエス様によって助かられたんだ、私はもう大丈夫なんだって知る、そのことを知りながら当たり前の生活を生きていくということのこの繰り返しです。ここで真理を行うとか行いが神に導かれてっていうのは、私たちの何気ない日常ですよ。これが神様のとのイエス様とのこの交わりの中に入っている、これをさらにさらに明らかになっていくんだぞとヨハネはこの最後に言っ ってるんですね。明らかになるためにっていうのはそういうことでしょう。私たちがイエス様と一緒に生きている、そこで慰められ、なだめられ、そして正しい方向へと導かれて進んでいく、私たちの歩みっていうのは本当に、なんて言うんでしょう、内心じくじたるものがあるかもしれないですよね。いろいろできないことがあります。まっすぐに歩み切れていないのかなと思ってしまうかもしれない。理想的ではないかもしれない。今日も明日もやり残してしまったことがあるかもしれない。ああ、あの人に声をかけたかったのにそうじゃなかった、手を差し伸べるべきだったのにそうではなかった、手紙を書こうと思っているのに一月も出せないままだ、いや本当になんか自分のこと言ってるようで恥ずかしいですね。本当にそんなことばっかりですよ。だけどこの不十分な私たちですが、その歩みは誰によってなされてるんですか。私たちが勝手に生きてるんじゃないですよね。私たちが痛みを感じた、それをイエス様痛いです、イエス様怒ってますと挙げて祈っていくのなら、そこの中でイエス様とのこのつながりの中で、この不十分な私たちの人生がずっとずっとずっと続けられていくということじゃないですか。ぜひ一緒にこの歩みをこれからしていきたい、そのように願っております。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの尊い皆を御とたえます。あなたは主イエスによってすべてのことを受け止め、そして私たちに新しい道を備えてくださっておりますから感謝をいたします。私たちは新しくされています。新しく生きることができます。どうぞこのことを信頼し、そして御霊に助けられて、この一周を力強く、また慰められつつ歩むことをさせてください。感謝をして主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。